マイリーチと発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
イエーイ。ということで本日のお題はこちらでございます。 Netflix、Unext、Amazon プライム、各方面で見ることが可能でございます。私がモテてどうすんだです。あらすじお願いします。
はい。2020年日本映画、アニメキャラやクラスのイケメン男子たちの BL を妄想するのが大好きな女子高生芹沢佳恵は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間寝込んだことで激痩せし、誰もが振り向く美女に変身する。そんな彼女に4人の男子高生がアプローチしてくるが、というお話です。
はい。ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、まあやはりね、まあ、タイトルもそうだし、まあ、始まりからずっとね、ああやっぱり地雷踏んでるんだなという感じで見てましたが、だんだん後半になるにつれ、なんかだいぶ本質的なんじゃないかなっていう気になっててね、最後連れてかれたところもね、なんだこの味わいはっていうところまで来ましたんで、なんか面白かったです。
おお、
はい、はい、おまけさん。
はい、ん、はい、あのおまけはちなみに Amazon プライムビデオで見たんですけど、
うん、
映画始まる前にちょっと予告というか動画 CM が入ってまして、それがとシティハンターの何年か前にあった劇場版新宿プライベートアイズの一瞬が入ってたんですよ。それでね、なんかこう、まあ別にあまり大して内容は関係ないんですけど、うん、CM 予告の最後のオチがね、サイバー寮がいろいろあるから、ほら、香織さんっていう人に100トンホンマーで殴られるじゃないですか、うん、っていうのがあるんですね。そこで殴った時に香織さんがこういうこと言ったんですね。言ってたんですよ、時代に合ってないんだよっつってハンマーで殴ってたんですよ。
お
ーおーっつって見てて、で私がモテどうすんだ見出したら、うん、なんか香織さんがどんどん出てくるんですね。時代に合ってないんだよみたいなのが最初の方は、まあ、そういう中で、ああまあでも、あ、時代に合ってないんだよ、分かってるから何か変えようとしてるんだよって感じが見えてきて、まあ、興味深くはありました。うん、はい、
おー、なるほどね。はい、
長い
ざっくりさん。
はい、僕もなんか最初ものすごくタチの悪いビレッジヴァンガードに連れてこられたような感覚が、
どういうこと？
どういうこと？
なんかまあいいや、
うん、なんかこう文化の悪い摂取の仕方してるなっていうのはあったような気もしましたが、確かに最後なんか謎の感動があるのはあれは何なんでしょうねとか思いながら今に至る感じです。
うん、はい、タンタンさん。
はい、なんかあ、こういう風に世界を見てる人もいるんだって感じで、なんか楽しそうで良かったと思います。
はい、ではこちらの作品でございますね。監督からご紹介しましょう。監督、平沼典久監督です。はい、この方はね、俳優業が主にねされてた感じなんですけども、あと最近ですとね、ハイアンドローシリーズから結構監督をされているっぽくて、ちょうど公開中、ハイアンドロー、ザ・ワーストクロス、こちらの監督されてます。
おお、
ということで本当にたまたま選んだ監督の作品さんだ、作品、監督さんの作品だったんですけど、めちゃくちゃタイムリーな感じになってました。はい、ということで廃炉系が非常に多いといったところでございますね。脚本も参加されてます。そして原作はね、純子さんのね、この漫画がすごいのね、第4位に2017年になっていた話題の作品でございます。
うーん、
はい。そしてキャスト、吉野北斗さん、神尾楓珠さん、山口ののかさん、富田美優さん、伊藤朝日さん、奥野壮さんなどです。
うん
うん、ということでこちらはですね、皆さんからいただいたメールもご紹介してネタバレ込みで皆さんとお話ししていこうというコーナーでございますので、いただいたメールまずご紹介させていただきたいと思います。ざっくりスナイダーさん、お願いします。
はい、皆様からいただいたメールご紹介します。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。原作漫画を読んでいませんがアニメを見ました。主人公を演じた小林優さんの怪演と脚本横手道子さんによる弾む会話が記憶に残る作品でした。そんなドタバタラブコメディを実写映画にする、数多くの失敗と同じようになるのではないかと思いながら再生をクリックしました。 冒頭早くもアニメイトロケのシーンでニコニコ動画の、弾幕に続きアニメシティハンターの有名なエンディングゲットワイルドが流れていわゆる止めて引くをパロした時思わず停止を押したくなりました。お題だから仕方なく見続けているとアニメにはなかった演劇部の助っ人という展開となりこの映画の脚本家はうまい手を考えたなと思いながら最後まで見ることができました。さすが、5名も、脚本にクレジットされているだけあります。演劇をこの映画の中心に置けば本作の肝である主人公が変身するという設定が生かされます。また5人の王子たちによる恋のさや当てを 見ている こちらも受け入れることができます。しかしこの舞台という設定がハマってしまっただけに変身前の主人公ではなく変身後の主人公でオチをつけるのはどうなんだというモヤモヤが残ります。この作品はオタクであることを堂々と公表するというのが言いたいことだったのでしょうか。そうであるなら主人公が痩せて綺麗になるという設定はあってもなくてもいいとなります。いやあってもなくてもではなくその設定があるのはどうしてなのかと問いたくなります。ダンスで終われば問題なしと宝塚みたいなことでこの物語を終わりにされてはなおさらです。一応主人公は外見で悩んでいないというエクスキューズがあるとはいえです。元の主人公を演じた富田美優さんの演技が素晴らしかったからこそスタッフの皆さんにはルッキズムに真摯に取り組んで欲しかったと私がこだわっているのでしょう。日本で I feel pretty のような容姿を中心に据えたラブコメを作るのはまだまだ先のようですってメンバーからです。 NBK さんどういらじわ
どういらじわ
では、
どういらじわ。可愛くなった主人公がイケメンたちからモテてその中の誰かと恋愛するキラキラした作品だと思っていたけどいろいろ考えさせられる作品でした。バキバキのルッキズムからルッキズムを考える話になるとは、主人公はカップリングを通した、彼らが好きでありそこに恋愛感情はなくアロマンティックなのかなと。だからみんなから告白されてみんな好きだから選べないではなくて恋愛感情が持てないから選ばないんだなと。恋愛映画だと思ってたら恋愛映画じゃなかったという点でとても興味深かったです。原作では誰を選ぶのかな。ただ演劇部だけは許せねえ。演劇部への不満は長くなりそうなので以上にしておきます。かっこわらということです。メールありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございます
。さあどうでしょう。
まずもってですね、あの IT アナマーケさん、お題だから仕方なく見続けているということで、あの、いや、本当に付き合っていただいて大変ありがたいです。ありがとうございます。
いや、本当に。ねえ、ありがとうございます。どんな作品でもね、いつも見ていただいてますから、はい、我々もそろそろ責任を感じなきゃいけないんじゃないかっていうね、気はしますけど、もちろんね、もちろん強制はしませんからね。
はい、はい、はい、そうです。だからありがたいと。
ありがたいです。本当にね。はい、
尊いってやつですか。
尊いですね。いやでもすごいアニメは見てたんですね。
ね、
うん、我々よりちゃんと触れているのではないでしょうかって。
うんうんうん、そうですね。あのほら監督さんがね、平沼さんが、
うん、
あのハイアンドローシリーズいくつか監督とか脚本とか関わってるということで最近のですけど、はい、これはあのね、あの主要キャストお二人、
うん、
お二人であの吉野北斗さんが、まあ、ザ・ランページ・フロム・エクザイル・トライブと、
うん、
のメンバーと、うん、で、ヒロインの方の、山口乃々佳さんが、イーガルズのメンバーだ、ということで、うん、まあ、これもハイ・アンド・ローの仲間なのかなと。
そうですね。
いうことですね、みたいな。
うん、そうですね。神尾君も。
あ、そうですね。だから、戦闘シーンの代わりに、ミュージカルシーンがある。
があると。
という感じだと思う、捉えていただいていいでしょう。これも実質だから、ハイ・アンド・ローです。
そうそう、
ハイアンドローザムービー、私がモテててどうすんだ
どうすんだ
ですね。
そう、もう全然ね、これもなんかあのあんまりそこまで関係ないあれですけど、先ほどテンションで言った通り、あのおまけはですね、
うん、
映画始まる前にシティハンターの予告が流れたんで、
うん、
あの途中でですね、その IT アンダーバーキーさんも書いてありますね、あのシティハンターのエンディングゲットワイルドが流れてね、ゲットワイルドであのパチッと止めて弾くっていうパロディが流れてね、
うん、
どうなってんだろうなと思いましたね、自分の鑑賞体験がね。これに引っ張られてあの予告ついたのみたいな、よくわかんないですけど。
なぜでしょうね。
されたんじゃないですかね。
か同時期だったか。
D ハンターわからないから全然わかんなかった、このシーン。
あ、そうですよね。
はい。
だって、TM ネットワークの 曲が流れてっていうね、
はい、はあの人とは違うか。
そうですね、レボリューションではない人人たちですね、そっちはね。
ないけど
欲しいですね。
なるほど。
まあ、なんかちょっと前にね、あのゲットワイルド大金っていうのがちょっと流行ったりとかしましたけどねなんだかね、なんだっけ、仕事終わって会社出るときにこのゲットワイルドという曲を流して去るとなんかシティハンター気分で帰れるみたいな。
へ、楽しそう。
はい、
まあとはいえさ、俺ですらもう世代じゃないから、シティハン
ターって。そうね、
相当上の世代になるよ多分これその感覚で大金できる。
ああそう、まあ、あとはほら再放送とか、要はゲットワイルド自体がネタになってるからっていうのはもうだから知ってるみたいな人は増えてるって感じ、
ね、ああなるほどね。
そうそうそうそう、
もうこのオープニングとかだけがもうピックアップされて続いてるってことね。知ってはんたそのものではなく、
ね、エンディング
エンディングか、エンディング。へえー、なるほどね。あとは NBK さんねからいただいた、全く同じ流れで同じ感想をいただきましたね。可愛くなった主人公がイケメンたちからモテて、その中の誰かと恋愛するキラキラした作品だと思っていたけど、バキバキのルッキズムからルッキズムを考える話になるとはっていうね。僕実はこれこたつのマイリストに入ってたんですよ、この作品。
あ、そうだ、ちゃんと説明してください、はい、なんでみんなにこうね出したのっていう
そうですよね、突然ね皆さんいきなり青春キラキラムービーを選ばれて何だろうと思ったかもしれませんが、ちょうど僕がね、あの佐々木敦史さんと小玉美月さんってあの映画評論家の方のね対談本を読んでたんですよ。
最近出たやつですね。
そう、最近出たやつ。それが反恋愛映画論みたいなね本だったんですよ。恋愛映画について語ってる話なんですけど、まあ、佐々木敦史さんは恋愛映画そもそも苦手で、けどあえて、恋愛映画を見ていろいろと評論家の人と対談がっつりしてみたいと。その相手に小玉美月さんで女性のね評論家の方を呼んでめちゃくちゃがっつり語るんですよ、
うん、
もう本サンスの話から花束みたいな恋をしたみたいなね、うん、そういうところまで行くわけです。その中で途中のね回にねちょっと一回青春キラキラ映画をチェックし直そうっていうところがあって、まあ、これ青春キラキラ映画って呼んでるのは、まあ、彼らの造語ですけど、なんとなく想像つきますよね、
うんうんうん、
日本映画でも、まあ、しょっちゅうやってますよ。なんか漫画原作だったり、うん、なんだかいろんなものがあると思うんですけど、まあ、だいたい似たような見た目の似たような風の話だろうな、
女子高生が主人公でみたいなね。
そうそうそうそう。それをこう改めてブワーッとものすごい数見たんですよね彼らが。でその中で良かったって言った作品が殺さない彼と死なない彼女とこの私がモテてどうすんだ、うん、この2作品が良かったという風にしてお話ししてたんですよ。もちろんね当然あの不満点とかおっしゃってたんで、完璧です、この作品最高ですみたいな文脈では全くないです。選ぶとしたらぐらいの気持ちで捉えてもらえばいいんですけど、この2つはやろうとしてることが明らかに違うというところで選ばれてて、で僕はその殺さない彼としてない彼女自体が結構あ面白いなって感じてたので、それがいいっていう人の価値観であればこの映画も俺にとってもいいんじゃないかというところでマイリストに入れてたんですね。
お、
うん、よって皆さん見たということです。
なるほど、
はい、いや確かにやってることは思ってたのと違うでしょっていうところはこれ共通認識じゃないですか。
そうですね、まあだからなんか NBK さんなんかも、
うん、
なんかそうね最初に言ってるようにこう可愛くなった主人公イケメンたちがモテてその中誰かでキラキラされると思ったけど違ったみたいな雰囲気で言ってたりとか、
うん、
まあなんかあの IT アンダーバー K さんもそういうんじゃなくって、まあ、この先はおたけだけどどうぞ告知したいところは痛い作品なのかみたいな感じで、まあだから結局なんかその青春キラキラ映画だけど映画行こうとしてるのはそういうんじゃない的なことがあるからみたいな、うん、見れたみたいな感じもあるんですかねみたいな、
うん、
で殺さない彼と死なない彼女もそういう通常のストレートなキラキラ青春映画でもなかったし確かにみたいな、
そうね、
っていうところ考えさせる要素がある2つだからまだ見れたみたいなことなんですかね、そのお二人はね
多分そうだと思いますね、うん、うん、まあ、惜しいみたいなところは非常に挙げられてましたけども、うんうん、まあ、とはいえああこういう作品なんだなっていう驚きあったなっていうところですよ、
はい、
自分に絡めちゃいますけど、
はい、
主人公のカエさんは自分の好きなアニメのとりわけ好きなキャラクターが死んでしまってこう寝込んでしまったっていう話がありましたけど、まあ、私も、まあ、例えば私がドラマとかなんかまあ全然見ないですけどドラマとかアニメとか見てすごい好きなキャラクターがいて そのキャラクターが死んじゃったら、まあ、1週間寝込みはしないですけど、結構ショックを受ける自信があるから、もう最初からドラマとか見ないんですよねっていうのが、そういえばあるんですよね実は。
へー、
まあ、飽きちゃうっていうのが一番大きいですけど、それに加えてこう終わってしまうことみたいなのが悲しいから、そもそも触れないようにしてるみたいなところがあるから。でもね、彼女はそれを恐れずにちゃんと見てて偉いなって思いました、
うん、でもなんとなくですけど、あのアニメシリーズ、
うん、
あの特に死ぬとは思って見てないからじゃないですか。
本当にそう思う。
だからそういう気持ちだから、いきなりそんなバッドエンドにされたからショックが強いっていう表現だった気はします。
うん、
うん、
なんかもうさ、歌っぷりぐらいの勢いのさ、うんうん、男の子たちわーっている系の作品なんじゃないかなっていう、
単純にね。
でなんかね、アニメーションも見せてくれなかったから分かんなかったけど、うん、なんで剣で戦ってんだろうもう分かんないし、
分かんないね。
あみたいなさ、やられ声だけでさ、はっって富田さんが心配そうな顔からのザクってやられちゃったみたいな雰囲気だけ、
あそこ名演ですよね、富田さんのね、
うん、確かに
伝えてくるじゃんその内容を。
そんなアニメだと思って見てないよなっていう感じ。死人とかは今まで出てないんだろうなみたいな。
そうそうそうそうそう、
なおさらショックですね。
そうそう、
かわいそうに。
そうかね、
ね、彼女はその後最後にこう、私が今思いを寄せている人はみたいなクイズ出した時に、カチュラブなんかそんな感じの可愛い響きのやつのなんとかって言って、カチュって多分カチュ
だね、
うん、だから剣で戦う系が好きなんじゃないですか、
うんうん、あ、違うか、そうか、じゃあ同ジャンルなのかな、もしかしたらね、
なのかなとかちょっと考えます。
だってやっぱりお城のこととか詳しかったしね、歴史的なところもあるという人なんでしょう
ね。あ、そうね。
うん。
だ多分刀剣乱舞っぽいよね。
そうなんだな、ほんじゃ。なるほど、刀剣乱舞だ。
刀が擬人化するやつでした
か。そう。
ああ、なるほどなるほど。
甲冑バージョン。甲冑バージョンでもよくわかんないけども、まあそういう感じなんだろうなと。
多分そうでしょう。
なるほど。新しい推しがちゃんと見つかったよっていう。
ならいいですね。
この辺はだからやっぱもうどんどんざっくりの顔がすごいことになってますけど、これは推しがやはりいる。ざっくりとしては、
うん、
ね、
あのまあでも僕に関してはあの、うん、普通にあの地球上に存在する実在の推しなんで、
ああなるほどね、
あの死んだら多分もう僕
それはもっとすごいことだ、ね、
半年は出てこないです、
うん、いやそうよね、
そういうことになるから、そう、私はちょっと距離を置いちゃうんですよねっていう。
まあ、実際エネルギー使うからね、好きになることも、ね、
そう思います、
うん、それを失うことも、
うん、
そうですね、
だそれ自体が恋愛論に近そうだね、
うんうん
うんうん、失うことが怖いからって言って好きになることをしないみたいなことはしないじゃんみたいな、
うん、
ありそう、
理性的に淡々はしてるってことだね、うん、
その通りです、
うん、
素晴らしいですね。
いやどうか
な、それってさ、ほらミザリーみたいな映画もありますからね、スティーブン・キングの自分の
斧振り回してるやつですか、
ね、そう、あ、違う、それはシャイニングです、
あ、シャイニング、いや、
は
い、
あ、でも斧あったかもしれない、
最後に、
そう、
あの足首を、
あやめて、なんでそのとこやめて、あ、それも、まあ、キング的な人ですよ、小説家がいて、
うんうん、
その人なんか事故っちゃったかなんかで助けてあげて家で解放してる間に、うん、あ、これ新作と原稿なんですか、うん、私ファンなんです、見てくださいって読んでたら、自分の推しが死んでたと、その小説の中で。
あ、うん、
おいと、書き直せと。いやいや、書き直すとかできないよ。ああ、じゃあ分かりましたと。もうあなた、そういうこと言うんだったら、私、やっちゃいますよっていう映画ですから。
怖え。
もしかしたら、だから、富田さん、そうなってた可能性ありますからね。
うっかり原作者に遭遇してた。
原作者に、うん。なんで殺したんですか、あんたっていう、凶暴化してる可能性もありますから。
やっぱりこの話って、そういう感情のモチベというか、持ってき方みたいなのが、うん、多分、ああいう感じのタイプの主人公の女の子じゃないと成立しない話ではありましたよね。かなり、
うん。
あそこ別に気にするとこではないんだ、みたいなのが多かったじゃないですか。
お、例えば。
うん、だから、そもそも自分の容姿について、
うん、
なんか他人からどうこう言われるのも別にそんなに、うん、まあそうかぐらいにしか思ってないし、
うん、
トレーニングしろみたいなのもこう演劇の時もなんか素直に全部受け入れて、
うん、
で、
うん、
そのそこが演劇の存続とかそういう他の人がに迷惑がかからないためにでも自分はやらなきゃっていう方向に、うん、思考がシフトしてるんで、
うんう
ん
まあ、だから例えばあの IT 山田圭さんが最後に出しているまあ、日本で IT フリープリティのような要所を中心にそういったラブコメ作るのはまだまだ先のようですって言ってるこの I feel pretty がね、
うん、
主人公の女の人が、まあ、ちょっとぽっちゃりな人なんですけど頭打っちゃって、その頭打ってから自分がすんごい美人に見えるようになったというタイプのやつなんですね、
うんうん、
そこで自信持って私は美人なんだからみたいな感じでどんどんどんどんなんか活躍していくみたいな。だからそれは美人であることをであの人生変わったりとか良くも悪くもなんか自信が持っていろんなドタバタが起こるってやつなんですよ、
うん、
だからそういうタイプの話じゃなかったねってことですよね、
うん、
ザクリ君が言ってるのはね、
そうですね、
自分が変わったからといってみたいなところはあんまりないというところだね、
うんうん、本人自身の変化にはそれはならないというか周りが勝手にただただその変化にこう、うん、変化してって言っちゃってるだけっていう。
そうだね、この作品において主人公は最初から完成されてるからね、
うん、
うん、そう思います。
そこにどうこうっていうのはだからそこは無粋なことをずっとやってるなとはやっぱり思っちゃう作品ではあるけど、う
ん、まあだからこれは他人と交流するって何かなみたいなところの成長だろうね、
うんうん、
だから例えばいやスマートフォン持ってないですという人に近いかなっていう。本人からしたら別にスマホなくても別に問題ないし、
ああ生きていけるしみたいなやつね、
生きていけるし何にも問題ないです、
うんうん、
他が困ってるっていうね、
うんうん、
周りがいや連絡取れないの困るんでとかできれば持っていただきたいんですけどみたいな、うん、ふうに思ってる人たちにじゃあ仕方ない合わせるか、
うん、
っていうオチですよね、
うん、
でもそれは社会に参画するっていう意味では成長かなって気はするんですよ、
うんうんうん、
で個人的にはそのルッキズムみたいなところって俺は別に否定するもんではないよねっていうところがまずあって、
う
ん、そもそも映画なんて俺ルッキズムの権化みたいなものなんですから、まあそうね、これでそれに対して なんか批判的なね価値観なり観念みたいなのをねそんなに持ち出さなくてよくないっていうところは俺常に思ってます。
だから最終結論出せない一番の問題かもしれないとかっていう感じがあるんですよね、
うん、
そういう差別的な中でもねっていうね、
うん、そう差別的な意味合いで使われてるものもそうだけど、
うん、
これそのものをルッキズムを完全度外視しましょうは、
まあ、無理だろう。
無理だからやっぱりそこに美醜の問題って絶対絡んでるし、
うん、
それ自体は受け入れるじゃない。だってこれ美しい人たちが出てるねとか富田美優が演じてるキャラクターが楽しんでるやり方もそれってルッキズムですから、
うん、
カップリングを脳内で構成してるって、
うんうん、見た目が何より大事だからね、
はい、なのでこれ自体が悪しき慣習であるみたいな価値観ではそもそもないと思うんです。だからなんかそういう中でなんか非常に本質的なもうそこの部分だけをね抽出してったら面白い話になったなっていうところを感じてますね。あとでちょっと もっとねお話ししていく間にちょっと広がっていくと思うんですけども、はい、だからちょっと I feel pretty みたいなものとは確かに全く違うというか、本人はだって容姿で判断する自分自身を判断する人じゃそもそもないからね。 I feel pretty 側もそれ本人が美人になるっていう一個のルッキズムですからね、見えるっていう。
あ、そうですそうです、そうです。その辺、まあ、I feel pretty は I feel pretty でそういうところの難しさもはらみつついろいろ問題提起するような、うん、映画ではあるっていう、まあまあ、だからルッキズムは否定っていうか、まあ、ルッキズムっていう言葉は多分差別容姿とかに対しての差別とかをすることに対するイズムだからルッキズムって言葉なんだって。だから人の見た目とかのところでは絶対否定はできないねってことですよね。
そうですね、
イズム的にはちょっとその差別で使われるやつなんで、そういうところでやるのはちょっと違うなと思うけど、そもそも その人の美醜自体はあるわけだから、それに対して美しいものとかは、うん、みんながみんな享受しててそこに惹かれるものはではあるから、そこを否定するって意味のルッキズム、うん、それはないよねって話ですね、
うん、イズムイコール差別ではないですよ、ですよね。
いやルッキズムって言葉自体がそういう形 の, あの単語になってるって話です。あ、俺が言ってるのは単純に、はい、
その主張的なことだよね。
あ、
正確には
あれだけど、主義みたいな感じ。
主義みたいな、そうそうそうそう。
それはどっちでも使える言葉だよね。
あ、どっちでも使えるけど、いや単純にルッキズムって言葉のパッケージングがもう差別するっていうことの言葉で使われてるからってだけの話です。すいません、うん、言葉単語になってるって話、ね、単純に、
うん、それをもっとあれだろうね、細分化した方がいいんだろうね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、ルッキズムによって引き起こる差別で使うべき言葉と別個にあった方がいいよね。
だから言葉を変えた方がいいのかもしれない、うん、あ、なんか言葉単体見ると包括されてる気はするってことよね。
うん、だってそもそも見た目でいろいろ権利が阻害されてるとかね、侵されてる思う人もいるかもしれないけど、当たり前じゃんって思うんですよ。
まあそうね、
だってね、何でもそうですけど、あの 見た目っていうのは一つの個性であり、変えられない部分でもあるけど才能でもありますから、
うん、
この、うん、これ自体が武器にもなるし、切っても切り離せないじゃないですかやっぱりね、うん、だからこれに良し悪しがあったりするのも別にしょうがないし、そんな理不尽に対してね、なんかどうこう言うよりはもう楽しもうっていう感じはありますね。
まあだから実際の差別につながってる部分があるところだけはやめようって話ね。
そうだね、そういうところだね。
いやいや、要はそこが強いから言われてるわけで今は、はい、
うん、
だそこも無視はできないからねっていう、はい、
そうね、そう、もちろんそこはね無視できないところだけど、
そうそうそう、ちゃんと2つちゃんとあるよってことを見ていった上で見ていかないとという、
ね、やっぱ言葉がちょっとね、はい、広すぎるから、フェミニズムもそうだけど、
うん、
絶対分けた方がいい。うん、ハッカーとクラッカーみたいな言葉があった方がいい、絶対意味合い違うよっていうところ、
はい、まあ、まだ逆に言うとその辺の話は、一つの言葉で言われてるけど一つの意味合いだけじゃなく別の幅もあるかもっていうぐらいで接した方がいいですよという感じはありますね。
そうね、そうね、うん、
全然ちょっと関係ない話になっちゃうんですけど、
うん、
吉野北斗が演じてる睦巳先輩いたじゃないですか、
うん、うん、
なんかあの人がすごい僕は面白いなと思ってて、
うん、
なんかあの初めから別に輪には入ってないんですよ。
うん、
勝手に輪に入れられた人だなと思って
あ、そうね、
そうで勝手に輪に入れられていくうちに何かもう輪の人になっちゃってるっていうのが何か不思議で、何か存在としてはすごくあの貴重なのに何かもったいないなっていうのはめっちゃ感じましたね。恋愛じゃない恋愛じゃない話も交わしてるけれども、ただ何かこう彼からしてみたらそのルッキズムとかもうそういう言葉がないぐらい外見とかどうでもいい感じのタイプじゃないですか。
うんうん、
なんかそういうところにすごく魅力というか、なんか彼自身に、てかそもそも吉野北斗自体に結構あの貴公子感があるなって俺は思ってて、
うん、
彼をもっと活かせたなってすごく思いましたね。そういう意味では一番気になるキャラクターではありました、自分の中で、
うん、僕もやっぱあの人が一番好きでしたね、うん、なんか落ち着いて話してくれるし、
そうね、
一番相手を理解 しようとしてくれてる。
そう、ね、そう、最初から人を、まあ、あの人を見てるというか、
うん、
あの外見も内面も含めてっていう感じではありましたね。うん、他の3人はまあ基本的にはまあまあそれこそその悪い意味でのルッキズムとして最初出てくるので、
うん、うん、そうなんですよ。他の3人はそういう恋に落ちる的なシーンがあるんですよ。わざわざ、うん、おわーお違うみたいなシーンがスローでわざとわざ入るじゃないですか。
言ってとか言ってます。
それがないからね、
うん、
最初からこの人の話はスタートしてますよっていう見せ方だ、うん、不思議だよね。だからなんかこの人から別に映画も始まんないから、なんかクレジット的な並びだとなんか主役的な感じの
そうですよね
ポジションなんだけど、でも別にそうじゃないもんね作品的に、
うん
うん、これ面白なとこだなと。
まあでも逆に言ったら最終的に描こうとしてるテーマ的なところでいくとそこに収めたい要素を持ってる主人公、主人公というか主役格ではあるから、まあ一番トップなんでしょうねという感じなのかな。
そうね。でも主人公の行き着く先からすると、まあそれも、
そう。
カマセイヌみたいな
ね。カマセイヌにはなるんだけどね。
うん。
まあ、でもなんか、これそうね、これだからちょっと、あの、実はレイヤーがいくつかあるから、決着の付け方とかにも、うん、ちょっとそこら辺はややこしいとこかなとは思うけどね。なんか、うん、だから、まあ一つその、そのなんだっけ、吉野北斗さんがやってるこれ睦巳のキャラクター的なまず側面自体が、まず伝えたいテーマの一つでは大きいとはあると思うんですよね。そういうね、うんうん、ちゃんとその人自身の中身とか、だからやっぱりもともとの相性いいから仲良くしてるわけだしとかさ、
うんうん、
ことも含みでっていうところもちゃんと描いてるからっていうのと、それとは別個で まあ、ひょっとしたらその NBK さんが言ってる、まあまあ、かえちゃん自体がひょっとしたらアロマンティックなのかなぐらいの感じで恋愛感情を持たないのかなっていうところがあるんですけど、
うん、
まあまあ、それも多分見方でだいぶいろいろ見れると思うんですけど、どういう存在かっていうのは、まあ、要は単純にそういう存在なのかもしれないし、だからイケメンだから恋愛感情を持つのかっていうのはまた別だしというようなね、
うん、
まあ、それってその吉野北さんのむつみとかにもつながってくる話ですけど、恋愛自体の、人を好きになるってこと自体がどういうものかっていうこと自体って、うん、だからまあそういう存在としてやってて、それとなんか自分の好きなことを優先してこういろいろそういうことに今はどっぷり使いたいんだっていうこと自体も尊いじゃないかと、うん、最終的にねいうことも2つあるのであれですけどね、うんうん、
そうね、だやっぱだって序盤のだその1つ目のところは別に美女と野獣だからね、ただの、
うんうんうん
うん、それでの性別入れ替えた版のところですから、
うんうん
うん、やっぱりこれが最初にきっと届いたであろう層の人たちが見た時にどういう気持ちになったんだろうが気になるよね、うん、
最初に届いた層であろうっていうのはどういう層ですか？
やっぱ若い、
うん、
だ同世代ぐらいの
青春映画見に行こうとしたっていうタイプの方ね、
うん、要はカップリングが成立してほしいと望んで見に来てるんじゃないかなと、
男女のね、
男女の、
うん、
それは完全に叶わないというか、じゃなくてこの主人公にされてしまったけども、この作品内でも私はモブであり観客の皆さんと同じ、うん、カップリングを楽しみたい側なんですよっていうね、
うんうんうんうん、
その主張を映画でして終わるという、
うん、
でもそもそもこの漫画もあらすじとしてはこの主人公は BL 好きでみたいなのはこう大々的に出ているから、ちょっとキラキラ恋愛、うん、あれキラキラ恋愛青春映画ど真ん中求めてますみたいな人とはちょっと違う層は来てそうな雰囲気はないですか？そんなことないのか、
わかんない。
わかんない。
それこそ BL 好きの子が、うん、まあきっと映画でもそういう絡みのシーンとかもいっぱいあったから、漫画もそうなんじゃないかなと思うから、なんかそういう人たちも読んでたんじゃないのかな。
まあ、読んでたかもしんないけど、でもこれ、BL 好きな人たちが、あ、BL 系の作品だよって言っていく映画ではないじゃない。
ってないからね、そうね。
うん。
だから、やっぱり、もう通常の青春キラキラ系の人たちが見に行く作品だと思うんですよね。私がモテてどうすんだ、だからタイトルも、うん、そうじゃなかった女の子がモテちゃう話っていうところに共感性がある、
うん、でそういうのはたくさんあるのでね、自信がない主人公の女の子がみたいなのはこれはテンプレですので、
うん、
それの趣味が BL であるかってぐらいだったりするので、
今回は、ね、そうそうそう、フックはそれで内容はそっちでっていうね、
でやっぱり なんていうか、ある一定から BL とかもなんかこの市民権を得てという言い方もあれですけども、
はい、
ある種のね人たちに世代にとっては当たり前とかどこまで言えるかちょっと本当の世代じゃないのか分かんないですけど、そういう空気が今ありますもんねみたいなね。
そうですね、
今年なんかメタモルフォーゼの縁側なんていう映画もありましたけども、うん、そこまで BL 好きがどうこうで判断される映画ではもうなかったのかもしれないですね、この時期からね。
ないでしょうね。うん、
そうですね、私の世代ですらもう普通に公言している子はいましたね、
うん、
楽しそうでした、
うん、そうですよね、楽しそうです、うん、いやだからね、そうだから主人公の親友のね BL 仲間のあまねちゃん、うん、やっぱあの子が良かったですよね。
良かった、
ね、
よかった
です。あの子は本当尊いなと、
うん、
あの子が一番尊かったですね、
うん、
この映画の中で。
いやそうね、57カップルでみたいなさ、
うん、
なんかあるじゃないですか、
うん、
あなたが攻めであなたが受けでみたいなさ、うんうんうん、説明されて、うん、俺もやっぱり分かんないからそういうのが、
おそう
はい佐藤って言われても、
うんうん、
やっぱり彼らみたいな反応になるんですよ最初の演じる、
うんうんうん、
あじゃあハグしに行けばいいんですかみたいな、うん、じゃないよ違うよって言って、
そうだよ、だって受けと攻めって言ったろうっていうね、
そうそうそう、だ俺も説明をそこで解説が加わったことによって、
うん、
あそういうことなんだと、
うんうんうん、
でも正直全然分かんないけどそういうことなんだなっていうのは分かるっていう、
うんうんうん、
だから最初のさもうこの映画の冒頭のシーンからよく分かんないじゃないですか、
うんうんうんうん、
キスするぞしてみろよっていう、してみろよというのは一体どういう意味合いなんでしょうか、これはすることは別に可能だと思うんですけど、え何か楽しいシーンなのこれはみたいなやっぱ思っちゃうけど、
うん、
そういうことなんだと、
うん、
ああ そういうところに何かこう面白さがあるんだなっていうの
は、
ね、
そうですね。あ、なかなかこう BL 解説としての高い機能を持った映画であったかと。
あ、ありました。
わかりやすい、うん、はい。なかなか聞けないですもんね。攻めって何ですか。
そうだね。どうも本来的な言葉の意味合いとか強さはちょっと結構なかなか大変なので。だからあの BL 好きな人たちは自分たちをねちょっと下着すんだ目で見て浮上した自分たちで自称してますから、
うん、はい、そもそも攻めの反対は守りですよねっていうのがスポーツ脳の私としては。
ああ、なるほどね、
っちゃう、う
ん、多分ここは、ね、掘り下げない方がいいですよ。
ああそう、あ
もう完全に性的な話なんで、もう、
そうですね、そうなんです、ちょっと、そうですね、はい、
だからやっぱりそういうのを売り場でそのまま置きたくないっていうね人たちもいますしね、うん、書店とかでも。
そうですね、拡大してきてるみたいですけど、ね、
そう。でもやっぱ売り場面積見たら、まあ、いわゆる男性向けのみたいなさ、カーテンで仕切られてるじゃん。こっち今のところゾーニングされてないですから。
そうですね。
あ、そうなんですね、
はい、
誰でも買える、
誰でもなんですよ。
ちっちゃな女の子もおばあちゃんも手に取れます
まあ、だからこそ
これであの手に取っちゃうのがメタモルフォーゼの縁側だったりするので。
縁側です。メタモルフォーゼの縁側は BL の話じゃなくて、はい、BL をメタに扱う話だからね、はい、だからもうそういう段階に入ってるんですよね、もうすでにね、世の中が。かつてのね、もう2000年代入る前ぐらいのね、あの、うん、オタクと言われてた人たちが結構生きづらかったみたいな時期が10年20年の間にすごい迫害をされてきたんじゃないかなっていう。で、それがもうこういう映画にも簡単にね、あの、扱えるようになってきた時代になったということで、いよいよ救われてるんじゃないかなって気がしますけどね。はい。
でもこれ、その最終的に結局、まあ、やっぱり自分推しに恋愛対象に見られても、そんなものも奪えず、やっぱ推しは推しとして、うん、推しのこのカップリングを見るのが尊くって、もうそこが最高ってなるわけじゃないですか、
うん、
ね、
うん、
推しから言われてもね、うん、っていうことがあると思うんですけど、こういうのってやっぱりザックリ・スナイダーさんが一番何か分かるんじゃないかっていう感覚としてと思うんですよねもしも推しから言われたらどうなんですかという、なんかあるんじゃないでしょうかって
思ったりしました。そうですね、まあ、多分僕がよく友達とかと話したりするのは、
うんうんうん、
可愛いとか綺麗とかそういういわゆるこう褒めたり、なんかこのその対象について話し合ったりするときに、なんか基本の根底にあるのは偶像崇拝なんですよ、うんうん、やっぱりパフォーマンスしてたり、あのアイドルしてたり、そのこうあるフィルターをかけて、あの表現とか活動をしていることに対して尊いというか
うん、うん
推しているわけであって、
うん、
なんか確かにこの作品を見るとやっぱりそれが自分の身近に降りかかってきたときに、なんかそれは嫌だなっていうのはありますね、やっぱり普通に。
だから近い感覚、今回の主人
公。そうですね、なんか別にそっちに行きたくはねえっていうのはありますね、うん、対象が推しになったときに、ね、っていうのはあるかもしれないですけど、まあそんなことはやっぱ人間同士なんで向き合ってみないと分かんないので、
まあうん、むしろそれが正しいと思います、
うんうん、いざあったら知りません、それは、
うんうん、
ただ俺は会いたくないので、うん、これは僕が決めてる、自分に課してるルールなんですけど、これ映画とは全然関係ないですけど、
うん、
推しとは絶対に会わないようにしてます。オンラインでも、だからオンラインサイン会とか握手会とかあるじゃないですか、
う
ん、ああいうのには絶対に参加しません。
はあ、うん、面白い、それ面白いね、うん、
なるほど
へえ、
はあ、
距離取りたいんでやっぱり、
うんうん、
一定の、
うん、なるほど。あ、でもちょっとわかるかもしれない。私も別にステイサムに会いたいと思わないしな
僕は会いたいけどな、ステイサムはステイサムなんか楽しそうじゃないですか、ちょっとあとやっぱグループによって違います。その僕が推してるのはグループなので、
うんうんうんうん、
例えば単押しとかあるじゃないですか、
うん、
それできないんですよね、やっぱり、
うん
うんうん、桜坂46を好きになったわけであって、
うんうん、
あなたを好きになったわけではないっていうとあれですけどっていうのがあるのでだからみんながこうペンライトとかでうちわとかでなんか何々ちゃんとか推しのタオル持ってるの見ると、うんうん、ちょっと羨ましいだとか思ったりします。その子にこう愛情を注げるじゃないですか、そういう人は、
うん、
ただ僕の場合はこう全員に同じ目を向けなければいけないっていう自分の中のなんか癖があるんで
なんか
めちゃくちゃ大変なんですよ。
大変そう。
だからなんか音楽番組とか出てる時もまあ大体10人とか12人とかで踊ったりするんですけど、
うん、
まあその人数分は 巻き戻しますね。
ああ、なるほどね。10回見るってことだ。
そうです。やっぱ各表現、その人にピンポイントに当ててみないと、見逃してるので。
わかんない。
あ、それはなんかわかるな。うん。確かに確かに。なるほど。
いや、でもやっぱ、こうやって話聞いてて、ざっくりくんの、やっぱそういう、なんかね、アイドルの需要の仕方とか、アイドルだけじゃないけど、こういうBLとかのって関係もあるけど、うん、そういうね、需要の仕方っていろいろ変わってきてるんだなっていう感じはしますよね。その、もともとは、だって、うん、坂道も AKB 的な流れですから、握手会とかそういうとこからどんどん大きくなったあれなんだけど、そういうとこじゃなくてちゃんと距離を追って見るっていう人も多分増えてんじゃないかなと思っていて、だからこういう、映画ももともと原作漫画あると思いますけど、成り立つんだろうなとかってちょっと思ったんですよね。だからやっぱり近いと思うんですよね。今回の子も誰とかにもならないし、でもこの4人の中のこのカップリングをいろいろ妄想してとか、うん、こう要は活躍してるとかを思い描くとかに魅力を持ってるっていうところは、なんかそういうところもあるんだろうなって思いましたね、今の話を聞いててね。
これは面白いね。だ本当にこう住む次元の違う、本当二次元キャラクターと自分が一緒にいるみたいな感覚の方が近いかもしれないもんね、もうね。付き合うとかではないし、恋愛感情を持つとかではないし、みたいなね。けど、信仰対象は別にも新しく増えました、みたいな。これもこれで健全だなと。推しって言葉ができたのが本当便利だなって思います、
ね。そうね。そういう意味ではね。
最近かもですね。聞くようにな、
ね。そう、ずっと前からアイドル、界隈でも全然使われてたけど、やっぱり別に一般語化はしてなかったからです、
そうなんですね。
それが何にでも汎用性高いねっていう受け入れられ方したからでしょうね。
そうですね。
このそうオチがやっぱりすごくいいオチだなっていう、やっぱり恋愛ゲームみたいのに参加しませんっていう表明ですから。
そうね、
これやっぱりパッと見るとこの映画とかをすごくこう最初嫌な感じするんだけど、これって全然置き換えられるんですよ、別のものに。もうだから直近で見たヘルドックスとかみたいに、見た目の要素じゃなくて強さとか知性とかに変換すれば、それのパワーゲームをずっと行ってる話なわけですよ。でこれもそういう話なはずなんですよ。そういうパワーゲームの中に参加したと思いきや、あ、自分はこのゲームに参加しませんっていう、これはね面白いですよ。かっこいいし ね、
まあだからまあ終わってみると半キラキラ青春映画だったと
そうね、
いう感じが、
ありますね。そうだね、
まあだから逆に今回のやつはもともとそういうちょっと、まあメタでもないけれども、そういう方向でやるっていうのがあるから、最初とかのこのなんかいきなり好きになるとか、こういきなり詰め寄ってくると、詰めるとかね、とか、ああいうのがちょっと強調は強いかもしれないね、普通のキラキラ映画よりもね。だからちょっと最初結構きついなみたいな、普通のキラキラ映画よりもなんかいきなり感がすごくってみたいなのはね、ちょっとあったけどっていうのはちょっと思いましたかね。
だからあれは僕はもうジョン・ウィックとかに感じたのと近いかもしれない。
あ、そうだね、
いきなり殺しが始まるとかさ、挨拶なしみたいな、なんかそういう、この世界だそうなんみたいな。
そうね、
七島、ちょっとオラオラな、キャラとかってあれ下手すりゃはさ殺意ですもん。お前何言ってんだよっていう。
まあつかまあアウト。
そうですね。だいぶアウトだ。
ちょっとアウトね。まあやっぱ香織さんが100トン刃持ってくるなっていう。
あ、そういうところね。
まあいっぱいあったなっていうのは。本当香織さんが4個よく出てきてね。まあいいやそれ。
でもね、だからこそ僕はちょっともったいなくて。やっぱり。青春キラキラ映画とかも、ちょっと具体例は出せないですけど、なんか進んでるとは絶対思うんですよ。その人間的な、そのキャラクター的な構築って、きっともうちょっとより人間的になってるものもあると思ってて。だから、なんか逆に言うと、今回この女の子が、その逆にこう恋愛の魅力をちゃんと伝わるような伝え方をする相手とかがちゃんと出てきてくれてもよかったんじゃないかなとは思いました。
ああ、なるほどね。確かに。これは主人公には恋愛そのものに関しては何も解いてないもん。
そう。だから分裂してるんですよね。そうそう。北斗くんと主人公の女の子でね。結論的なところ。
そうだね。
そうすると多分 その方向でしかならないから、その今回のああいう、推しに対する距離感とかのところのエンディングにはできなかったからっていうのはある
んです。そうなんですよね、同時進行だからめんどくさい、
そっかそっか。じゃあ一緒に出してきた問題の一個は片付けんのをやめたってことだよね、あるしね。
まあまあまあそうね、まあ本人にとってはね、その主人公のカイちゃんにとっては、
まあ当然ね、その4人のね彼らは、興味を引きつけようとこれからも頑張るねみたいなことを言ってたんで、ね、あのカエちゃん自身も金輪際私の人生の中では恋愛というものは必要ありませんっていうことではないからね。
そうね、まだ そういうところまでは描いてないからね、そう、まだどっちかわからないと。
そうね、そこまでは放棄してないっていう、
そうね、アロマンティックなのかっていうところまではしっかりは描いてないので、そっちの方向もあるし、そうじゃない方向もただ単にカエちゃんが出会ってないだけという可能性もちゃんと残ってるし、
そうね、出会ってないだけの可能性も全然ありますね、
なんか話せば話すほどすごいカエちゃんポジションな気がしました、自分自身も。
なんかね、聞いてればそんな気が、
そうなん、
やっぱなんかみんな大好きみたいな感じでやっぱファンサービスがあるわけですよ、ライブの時に、で僕はそんなことをわざわざ言われるより、そのメンバー同士がステージ上でちょっとイチャついてるのを見るとかの方が楽しいんですよ。
完全に一致感が。そうね。だからあれでしょ、だからあれなんだよね、ざっくり君なんかはみんな大好きって俺がみんな大好きだよってことでしょ。
そうですね、
こっち側だよみたいな、言ってもらう側じゃないんだよこっちはってね。
あ、そうかそうか、確かにね、それってそうだよね、ステージに立つ側が観客を押してるんですかっていう話ですからね、それは。
そうです、
不適切ですよその表現は、ね、みんな大好きとかは我々が言うのであって、あなた方はイチャついててくださいよ。
まあ変な見方だとは思いますけどね、絶対。
いや、あるんじゃない？みんな大好きでやったーって喜んでる人の方が少ないと思う。
まあそうですね、
みんな愛してるよとか言うの、そのみんなに含まれてるやったーみたいなやつは絶対ないじゃん。さっくり的な見方がいいと思う。
いや、でも本当になんかそういう人たちが増えてくれた方が、あのこういった、まあ、アイドルとか特に業界は安全なので、本当にあのざっくり君みたいな人が増えた方がいいと思います
。間違いないです。
ざっくりかいちゃんをいっぱい。
いや、なんか演劇部の部長、なんかどっかでカルタやってんの見たことある
気がする。いやー、カルタやってんの見たことありますよ。
ありますね。カルタどころか廃炉にもいますからね。
そうね。
あ、そうなんだ。
いやー、坂口、もう一人の太郎、亮太郎。
そうなんだよ。
応援してますよ。
先週は健太郎くんともね、ここも干渉すんだよね、名前が毎回。なんで歌が違うんだよね。ケンタロウ、ほぼケンタロウみたいな名前なんだよな。
ほぼケンタロウみたいな名前。
ほぼケンタロウ。
量が違うだけかな。
そうそう。量が違うって難しいんだよ。これ毎回わかんないね。
でも、よくあんなリスキーな役を 100% でやってくれますよね。
正直ね、あそこもカオルさん出てきたから、カオリさん出てきたからね、スピンハンターのね。しかも、今ピンポイントでみたいな、あ、この頃はあれまだギャグにできたかっていう。その演出とか監督とかのパワハラね。パワハラ演出っていうね。
そう、体験が変わったからっていうこと？パワハラ演出。
そうそうそう、今そういうところでもすごく言われるから。
まあ俺はそれはこう映像系の職業にはつきもののことだから。
まあそうね。
うん。
あ、いや、で、それを今すごく変えていこうっていう中でめちゃくちゃでかいじゃないですか。映画界なんか特にね。是枝さんとか含めあのユニオン作ってとかね。そういうのがあるから、ちょっとね、今見ると、ああ、今、青ってなるっていうのはちょっと思ったってぐらいです。
ああ、そう
ね。でもまあ、残っちゃうけどね、残ってるだろうしなと思うけど。
てか、そう、あの人間をやめない限り、なんか AI とかにしない限り、なんか意味がないことかなって、かなり不毛だと思う、僕は、それは。普通に、我々の世界の中で、見た目を商品にしてない人たちだったら、それは差別だけど、だから、なんか別にこれは現実じゃんって感じがするから、なんか、わーん。でハンマー別に来なくていいんじゃないかなって思っちゃう。
あ、なるほど。まあ、
なるほど、ね。
まあでもほら、日本以外はそういうのなくなってるよみたいなのはなってるから、なんとなくね、今ね。はい、
なんかあの演劇部部員でずっとマスクしてた人いたじゃないですか。
はいはい。
なんか途中でヒロイン失格っていう紙出してましたけど、そんな映画もあるなみたいな感じで思いつつ。で、なんかその人が、 本当はこの人がヒロインだったんですができませんみたいな説明をしてた時に、なんか他の男の子たちが、あ、広瀬すずって言ってたじゃないですか、
うん、
ちょっとよく意味は分かんなかったんですけど、ただこの演劇部部員の中にザワチンさんがいるじゃないですか、
うん
うんうん、
私の記憶が正しければこの人ってなんか目元のメイクをすることでなんか芸能人そっくりにできますみたいな、なんか、
うん、
そういう人で会ってますよね、
うん
うん、
もう全部説明してますもん自分で、
うん、自分で説明してるからなんだろうっていう、
うん、そうおっしゃる通りです、
そう全て合ってますよ、うん、
じゃあ別に研究するまでもないのか、
いやいや、だからザーチンさんが出てたっていうのが、
うん、
どこかで入れたかったので、
ああってことはその彼女がジャンって出てきた時のあのメイクは広瀬すずに似せてたのかもしれないって思いましたけど、
そういうことですね、
パッと分かんなくて、
分かんなかったけどね、
まあ俺も分かんなかったけど、
あのヒロイン失格って出してたじゃないですか、
うん、
ヒロイン失格 の主役って桐谷美玲じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから桐谷美玲風のメイクをしてるんです、あの時は、
あ、してたのか、
あの時は、
あ、そうです、
たのか、うん、
気づかねえよ
だからあれってあれってメイクプラス角度とかで記名で撮るからなんだよね、多分ね、
そうなんですよね、
一枚絵で撮るから似るんであって、うん、メイクしただけで動画でいろいろ動くと似せると難しいよなっていうのはありますよね、
なるほどですね、なんかそういうチャレンジを感じて、
まあでも、まあ、あ、そうか、その頃ザーチンさんがまだ一番活躍してた頃なんだなと、最近は聞かなくなったから、ああ、なるほどって思いましたね、
うん、
時代の人が出てたんだなという、
確かに、なんかもう一人すごい気になる人いたなと思って、あの僕全然知らない人で、お父さんがその演劇部のそのまあ富豪的な感じで創設の娘さん、
はいはい、
俺
誰な
の、あの人見たことなくて、
うん、
でなんか雰囲気めっちゃあんなと思って、
うん、
コスプレイヤーとかされてる方なのかなって一瞬思ったんですけど、
う
ん、実際誰なんでしょうね、ちょっと分かんないそう、分かんない分かんない、俺も分かんない、役者さんなんですかね、
中山さつきさんかな、
あ、この人は、トランスジェンダーであること、また無性愛者であることを公言しているという人らしいです、
はあ、
だからちょっとそのテーマ的なところも含めたキャスティングなのかな、ほんでほら出てきた時王子役やってたんじゃないですか、
そうだね、
だからその宝塚の男役かみたいな雰囲気、
うんうんうん、
感じがあったと思うんですけど、
うん、
なんかそういうところで配役した感じがありますね、そしたら、
ああ、なるほどね、
なるほど、
めちゃめちゃかっこよかったもんな、
もったいないな、
うん、もっと見たかったですね、
そうね、だからなんか材料はいろいろ揃ってたから、どの話でいくのっていうところで、まあなくなったところって感じだよね、もうね、
うんうん、
扱わなくなったっていうか、まあ、まだまだデリケートですからね、
まあ
まあ、
ということで私がモテてどうすんだということでございました、ということでじゃあ次回はですね、必見配信オリジナルやってきます、今回必見しなきゃいけない作品はネットフリックスで配信されております、そして劇場も公開されております、雨を告げる漂流団地です、はい、こちらスタジオコロリドの最新作となっております、こちら皆さん見た方ぜひ感想メールよろしくお願いいたします、ということでじゃあエンディングいきましょう、そろそろお別れの時間となりました、告知をお願いいたします、
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、現在リアルイベントはお休み中ですがオンラインで開催をしています、次回の開催日は10月の22日土曜日18時夕方の6時からです、チケットは無料ですのでぜひチェックしてみてください、
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください、次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、スーパーサーティーアーナンド先生の教室を扱います、ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルではネットフリックスで配信されています、雨を告げる漂流団地を鑑賞していきます、ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中、 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので見つけたらぜひ、登録や高評価などお願いします、メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です、 ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は、アットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていきますと感想を広めますのでぜひご利用ください。そして映画文字が集いしチャンネル YouTube 開設しましたのでぜひご登録の方よろしくお願いします。そして次回の締め切りが10月7日でございます。次週予告はスーパーサーティー。さあそれでは皆様今週もキネマの神様がありますようにということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつがモテてどうすんだと
おまけと
ざっくりモテライダーと
タンタンでした。
またね
またね。お菓子を焼いて